聖書を読み出します。新約聖書の363ページ、フィリピの信徒への手紙第2章の14節から16節までをお読みいたします。363ページ、フィリピの信徒への手紙2章の14節以下をお読みいたします。お読みいたします。何事も不平や理屈を言わずに行いなさい。そうすれば咎められることところのない清いものとなり、横島な曲がった時代の中で火の打ち所のない神の子として世にあって星のように輝き、命の言葉をしっかり保つでしょう。こうして私は自分が走ったことが無駄でなく、労苦したことも無駄ではなかったとキリストの日に誇ることができるでしょう。以上です。今日はパウロの言葉の中で命の言葉をしっかり保つでしょうというそのところをですね、少しですね、考えてみたいなと思います。九州学院というところで高校の聖書科の を教えていたというふうに言っていましたけども、聖書、旧約聖書をですね、高校2年生は教えてたんですけども、何をやってもいいって言われてたので何でもやりましてですね、で、創世記のですね、大体1年かけて創世記のバベルの塔ぐらいで終わっちゃうんですけどね、本当は全部学ばなきゃいけないんですけども、面白くてですね、テーマがたくさんあって、で創世記の中にですね、言葉によってこのようですね、神様が作られた、また言葉の混乱のバベルの塔の話、言葉っていうのがですね、出てくるので、ある時ですね、1年間言葉っていうのをテーマにですね、授業したこともあります。で、その時にですね、実は あるラジオのですね、番組でですね、高校生が作ったラジオ番組の中にですね、言葉というのがありまして、それを聞いて非常に興味を持ってですね、これやってみようかなと思ったのがあります。それはどういうドラマだったかっていうと、言葉が目に見える矢印になるというですね、面白いドラマでした。言った言葉が、人々みんなに見える矢印になったから、バカって言ったらこうすごいトゲトゲしい矢印になったりっていうよう なラジオドラマだったんですね。それテレビじゃないのか、ラジオだからもっとこう想像を膨らましたんですけど、じゃあこれやってみようかなと思って B4 の紙、白い紙を1枚ずつみんなに配ってですね、じゃあ今から言う言葉を矢印にしなさいって言って、じゃあ言うよって言ってね、お前はバカだって言ってね、じゃあこれを矢印、どんな矢印しますかって言って、じゃあ次バーカって、じゃあどんな矢印ですかとか、そんなことをですね書かせたんですけど、みんな違うんですよねってですね。で、一番面白かったのはですね、じゃあ愛してるっていう言葉って、それ細いんですよですね。じゃあ太いのは何かっていうと、好きっていう、大好きっていう言葉をすごいみんな太く書くんですよね。ああ高校生の中には愛してるっていうよりも好きとか大好きっていうことの方がですね、自分の心の中にちゃんとぐさっとくるのかなと思ったりもします。で一人ですね、女子生徒がですね、全部こう曲げて書いてたですね、こうその矢印をですね、ああ自分に全部返ってくるっていうことなのだねって言ったら、そうですって、へえって、みんなこう一直線の矢印書かないんだけど、なんであなたこんな自分に返ってくるって、それは父がですね、いつも話してくれるって言ったら、お父さん宗教家って言ったら、はい、お寺の坊主ですって、確かにそうだなって、自分の言ったことは全て自分に返ってくるよっていうように、その家で、お寺で教えられてんだろうなと思って、ですから人はそれぞれですね、自分自身のですね、言葉っていうことがどういうふうに発せられてるかっていうのをその形にしてみるとですね、非常に面白いし、矢印にしてみるとすごいな。でそこのですね、言葉の中にですね、命の言葉っていうのがあって、それは一体何かっていうことをですね、私たちは考えていかなきゃいけないなと思っているのです。で今日はですね、パウロのですね、命の言葉をしっかり保つという言葉が出てきます。言葉にはですね、命があります。言葉っていうのは心の振動であるとか、命を伝えるというのをですね、それが言葉で、ありがとうという一言をですね、人を生かす、そのありがとうに込められているですね、言葉が人を励ましていく、 まあ、イエス様の御言葉もですね、実はそのようにですね、命の言葉であって、その命の言葉が私たちを励まし、そして慰めを与えてくださる。その命の言葉をですね、大切にして、そして自分のうちに保つことができるかということをパウロは言っているのかなと思います。私たちの人生のですね、要というかですね、それは何か、イエス様の御言葉であり、それは命の言葉をしっかり保っておくこと、そのことをですね、今日はパウロが教えてくれるのです。命の言葉ということでですね、考えるとですね、人々が語っている言葉の一つ一つを、よく聞いてみると面白いんですが、一番凝縮されているのは多分俳句っていうことなのかなという、ここでもですね、鶴見句会っていうのがありまして、もう手に召された永井文さんと、今ホームにおられるですね、お姉さんがですね、鶴見句会をやってくださいましてですね、もういつもですね、言ってたのはですね、俳句っていうのはポエムだからねって言ってですね、だから情景を読んだだけでは俳句にならないってですね、ポエムって詩がないとダメっていつも言っておられましたですね。でそれは非常に難しくてですね、俳句五七五でですね、情景を読むっていう、みんな多分そのとこから入っていくと思いますけど、そこにポエムがないとダメとか、そんなことをですね、聞きながら言葉っていうのは難しいなと思っていました。そういう中でですね、出会ったのがですね、小学生の俳句集の小さな一茶たちっていうですね、その本を読んだ時に衝撃を受けたんですね。で、一つは何かっていうとですね、サソリ座の尾の一撃に流れ星っていう、これ小学生が作ったんですよね。サソリ座の尾の一撃に流れ星って、これすっごい何ていうか、夏の空のですね、すごいこう情景っていうか、その一撃に流れ星ってなんかポエムあるなって言って、で、解説が書いてあってですね、それはですね、そういう景色を自分が見たわけではなくてですね、アニメでそういう場面があったからそれを読んだっていう、そういう時代かと思っても、でもアニメっていうのは情景が浮かんで、そうなんだろうなっていう、その中に一つですね、こういう句がありました。天国ももう秋ですかお父さんって、僕これ大好きなんですよね。天国ももう秋ですかお父さんって、いや、これは本当にポエムがあるんですね。もう早くお父さんを亡くしてですね、寂しい気持ちもあるし、会いたいって気持ちもあるし、でも復活っていうのがここにですねあるんですね。天国ももう秋ですかお父さんっていう、秋っていうのもですね、また一つの情景が浮かんでくるしですね、そんな言葉っていうのはやっぱり大切な本当の言葉なんだろうなと思います。一つ一つに自分の心が込められている言葉、またイエス様の御言葉にはイエス様の愛が一つ一つ込められている、それが私たちの中で命の言葉となって保っていける、そのような信仰生活をぜひ送っていきたいなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。パウロは命の言葉をしっかり保つでしょうと教えてくださっています。どうかイエス様の御言葉を私たちのうちに命の言葉としていつも保ち、その御言葉に従って生きていくことができるようにしてください。今日も広島教会、旧暦教会、松山教会、そこに集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、谷寮に幼稚園、そこに集う子どもたち、先生、職員を、どうか今日も事故や怪我や災、また新型コロナウイルスから守ってください。今日は幼稚園の礼拝がありますので、どうか幼稚園の子どもたちに御言葉が届けられ、その御言葉が命の言葉となっていきますように。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共にいて寄り添い、癒しの御手を差し伸べてください。今週も守られたことを心から感謝いたします。どうか今日もすべてのものは聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。